瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田雅宏さんに広報瀬戸最新号ですね、9月号の見どころ特集などをご紹介していただきます。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お願いいたします。今回は最新号広報瀬戸ということで、もうね、皆さんの手元に届いていると思いますが、はい、まずはどこから注目していきましょう。
はい、そうですね、まずは表紙をいただきたいなというところですけれども、瀬戸市の、ゴミ減量キャラクターのヘラセット君からのお願いということで、ちょっと待って、そのゴミ資源ですというふうに書かせていただいております。はい、こちらの9月から、ゴミ袋も変わりまして、ゴミの出し方が変わったことを機にですね、改めて、このゴミのことをよく知っていただいて、分別をさらに進めていただきたいということで、このような表紙にさせていただきました。
まさに、ペットボトルとかね、でプラスチックの、ね、分別なんかもかなり進んでいるということでね、そういったことありますし、ミックスペーパーもね、これは紙でミックスペーパーになるのかって私もいろいろ悩みながらやることがあるんですが、
そうですよね、
そういったことも合わせてもう一度確認ということですね。
4ページから、そのもっと知りたいゴミのことということで、特集を組ませていただいております。まずですね、ゴミの減量は進んでいるのかなって皆さん疑問に思われる方多いと思うんですけれども、令和4年度は皆さんのご協力で燃えるゴミの減量と資源化の方が一定程度進んでおります。令和3年度に比べて燃えるゴミの収集量が1256トン減っております。およそ 4.8% の、減少となります。それから、昨年10月からですね、プラスチック製容器包装の分別を始めたんですけれども、こちらも6ヶ月で322トン収集しているということで、下にあのグラフも載せさせていただいておりますけれども、おおむね150から250トンぐらいですね、1月あたり、ばらつきもありますけれども、おおむね毎月150から250トン前後ぐらい、ゴミが減量しているという結果が出てきております。ただですね、燃えるゴミの中身を調査すると、実はまだまだ資源化減量できるゴミが含まれていることが分かっておりまして、全体でなんと3分の1以上も、資源化減量できるものが、混入しているんですね。
あ、そうなんですね。
こちら令和4年度に行った燃えるゴミの組成調査から、明らかになっております。また一般的にはプラスチック製の容器包装ですね、こちらは、瓶や缶、ペットボトルに比べると、資源として出される割合がまだまだ低いというふうに言われておりますので、こちらもですね、さらに意識をしていただけると、いいんじゃないかなと思います。
プラって書いてありますもんね。
そうですね、プラと書いてあるものを目印に、積極的に分別の方にですね、回していただきたいなと思います。
まだまだ頑張っていきますね。
今年度の、ゴミ減量の目標というものがありまして、令和4年度がですね、1人当たり1日523グラムというのが実績だったんですけれども、これを令和5年度は483グラムに減らそうということで、ちょうど40グラム小さめの卵1個分ぐらいをこう減らしていただきたいなというところなんですね。で、これ簡単そうに思えるかもしれないんですけれども、一人一人が毎日ですね、小さめの卵1個分ぐらいを減らさないといけないと、それで、目標が達成できるっていうところになりますので。
なるほどね。
もう今だいぶ分別を進められて、これ以上なかなか大変だという方もいらっしゃると思いますし、そうではなくてまだちょっと意識がこれまであまりできてなかったなという方も、それぞれがですね、少しの努力や工夫をしていただければと思います、
毎日ですもんね、これね。
そうなんです、
ぜひご協力を、努力をということですね。
それからリサイクルに回したプラスチック製容器包装ですけれども、こちらちゃんとリサイクルされてるのかなっていうような ふうに疑問にも思われる方も多いかなと思いましたので、はい、どういった過程でリサイクルになっているかというのも掲載しております、はい、およそ集められたうちの 90% は再生利用されているということになりますので、はい、貴重な資源としてですね、
そうですね、
はい、分別を、していただければと思います、はい、
これを知ってね、もっともっとご協力いただければいいですね。
そうですね、はい、で、6ページの上段にはですね、はい、生ごみの水切り作戦と、ミックスペーパーの、紙袋作戦ということで、簡単にできるごみ減量の方法を2つご紹介しておりますので、はい、ぜひこちらも、実践していただければと思います、
はい、ぜひこちらご読んでいただいて、このようにどんどん皆さん、ね、実践してご協力をいただければといったところですね、
はいはい、
さあ続いては
そうですね、もう一つ特集としまして、はい、あなたらしく生きる、うん、知ってほしい若年性認知症のこと、はい、ということで、8、9ページに、特集を掲載しております、はい、若年性認知症とはですね、65歳未満で発症する認知症のことを言うんですけれども、はい、気になるようなサインがあっても、こう認知症だとは思わずにですね、疲れであったり、何か更年期障害かなとか、ちょっとこ うっかりしてるなぐらいで思っていると、こうちょっと発見が遅れてしまうというケースがあるんですね。実際9ページにはですね、診断を受けられた方の、お話も掲載しておりますので、気になることですとか、ご自身や家族の、変化で不安に感じるようなことがありましたら、こちらの広報に載っている、相談先にお早めにご相談をいただければと思います、
そうですね、やっぱり僕なんかも年齢的に物忘れがすごく多いんで、それがすごい心配ですけど、心配の時は一度ご相談していただくと、そうなのかそうじゃないかとも分かりますしね。
そうですね、はい、
はい、こちらが8ページ9ページにあなたらしく生きるということで、若年性認知症のことが特集して載っております。はい、
はい、
そして
そうですね、最後ちょっとお知らせになりますけれども、ちょっとページが戻って3ページにですね、大きく掲載しておりますのが、瀬戸市の公式 LINE の、アカウントをリニューアルしましたということで、今月9月1日金曜日からですね、これまであった瀬戸市の公式 LINE の機能を拡充しまして、リニューアルをしております、で主な内容としては、まずですね、欲しい情報を選べる受信設定という機能ができました。これによってですね、こちらから瀬戸市の方から配信させていただく情報のうち、ご自身がこう手に入れたい情報だけを選んで、こう配信を受け取ることができるんですね。
これ嬉しいですね。でもね、
はい、例えばイベント情報とか子育て情報、防災情報などですね、こちらからそういったタグをつけて発信しますので、いる情報だけをこう選べるということになります、
はい、
なるほど、はい、それから2つ目としましては、情報提供通報の機能ができまして、さまざまな、道路のですね、損傷であるとか、そういったことのお知らせをしていただくことができるようになりました。
なるほどね、こちらからこんなことに今なってますよということをですね、またお知らせすることができるという、
はい、そうなんです、3つ目としては、知りたい情報を調べられる、機能の拡充ということで、AI チャットボットですとか、あとですね、LINE の下にリッチメニューというところがあるんですけれども、ここも大幅にですね、タグを増やしましたので、LINE からさまざまな情報を得ていただくことができます。
もう今本当にね、この LINE アカウント非常に便利なのに、さらにもっと便利になったということですね。
はい、そうなんです、はい、はい、でこの公式 LINE のリニューアルに伴いまして、これまであったスマホアプリの瀬戸町ナビは9月の、末で終了になりますので、LINE のお友達登録の方ですね、皆様していただければと思います、
はい、こちら二次元コードがありますからね、簡単に登録が、
そうですね、はい、読み込んでいただいて、はい、登録いただければと思います、
なんかアンケートにお答えいただくとプレゼントもありますよということですので、
そうですね、はい、
ぜひご活用いただいて、公式 LINE アカウントですね、ぜひリニューアルしておりますので、ぜひご利用ください。はい、今回の瀬戸町ラジオですけれども、瀬戸シティプロモーション課の岡田正弘さんに広報瀬戸最新号についてお話を伺いました。岡田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。